本日の聖書の箇所をお読みいたします。旧約聖書イザヤ書60章1節から7節です。起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し出るその輝きに向かって歩む。目を上げて見渡すがよい。皆集い、あなたのもとに来たる。息子たちは遠くから、娘たちは抱かれて進んでくる。その時、あなたは恐れつつも喜びに輝き、おののきつつも心は晴れやかになる。海からの宝があなたに贈られ、国々の富はあなたのもとに集まる。ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのもとに押し寄せる。シェバの人々は皆黄金と乳香を携えてくる。こうして主の栄光が述べ伝えられる。ケダルの羊の群れはすべて集められ、ネバヨトのお羊もあなたに用いられ、私の祭壇に捧げられ、受け入れられる。私は我が家の輝きに輝きを加える。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も街道とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。今日から12月に入りました。教会の暦でもですね、今日からイエス様の誕生でありますクリスマスを待ち望む期間、アドベントに入りました。毎週ですね、街道前方のに、こうアドベントクランツ、ろうそくがですね、灯っていきます。今日はまず1本ですけれども、これが来週には2本目、再来週3本目と。で、12月の22日には4本目、そしてイブでは5本目が灯る。こうしてですね、教会は指折り数えながらそのイエス様の誕生を待ち望んでいるわけです。今年も皆さんと共にクリスマスをね、楽しくワクワクと待ち望んでいきたいなと思っております。まあそんなこう楽しいアドベントが始まりましたようなんですが、まあ、その早々申し訳ないんですけれどもね、2024年もあと一月となりましてね、今年もたくさんの方が亡くなったなとこう思うわけです。皆さんもこの人がっていう方ね、あったことでしょう。私はね、4月に、詩人の星野富弘さんが亡くなった。あのはショックでした ね、彼のその詩のファンでして、いろんなところでまあご紹介をしてきました。また10月にはね、あの役者の西田敏行さんなんかも亡くなりました。もうね、彼の演技も好きでしてね、昔の記憶で残ってるのはNHK 大河飛ぶがごとくで西郷隆盛を演じたんですね。あれもね、面白かったって記憶があるんですね。で、最近驚きましたのがね、上方落語の桂雀雀さんっていうね、師匠が亡くなったんですよ。でまだ64歳で、彼のね、師匠でありますのが桂枝雀さんっていう私の大好きな役者さんでしてね。で、この桂枝雀、桂雀雀というね、この師弟は、共に動きに大きな動きのある落語をなさる方だったんですね。私、落語が好きでしてね。でもこう聞き始めたのっていうのは、実は今から20年ぐらい前、神学部時代の説教学がきっかけなんですね。説教学で講師がですね、説教の組み立てや口調、そのテンポは、テンポを学ぶには落語がいいよってこう勧めてくれたからなんです。で、実際それで聞き始めたんですけれども、人間の滑稽さをね、感じるのっていうのは、その面白みっていうのはね、落語ほどいいもんはないなと思うわけですよ。これまでね、いろんな落語を聞いてまいりました。人間国宝の桂米朝、柳家小さんとかですね、もありましたし、もう昭和の名人で言いますとね、古今亭新章、古今亭新朝親子、立川談志、その弟子であります立川志の輔、桂文珍とかですね、こう昨今の名人で言いますとね、柳家京太郎とかですね、いろいろ聞いておりますが、中でも好きなのがですね、桂枝雀なんですね。まあ先ほどの桂雀雀さんの師匠なんですけれども、彼の語りにはですね、すごくこう人間の矛盾と、まあ、滑稽さっていうのが見える。まあ、平たく言えばですよ、大笑いしながらね、確かに人間ってそういうところがあるよなってこう考えさせられるんですね。 で、このシラクさんの枕、まあ、話の導入の中でですね、面白いから笑うんじゃなくって笑うから面白いんだっていうのがあるんですね。今日も大勢の方がお越しくださいました。ちょっとね、どういう枕かやってみますとね、今日も大勢の方がお越しくださいましたが、時々お客様の中に一つ面白い話を聞いて笑おうと思われる方がおられますが、それは間違いなんだそうでございます。人間悲しいから泣く、面白いから笑うと考える人が多くございますがね、逆なんだそうでございますよ。試しに何もなくとも、延々とこう泣き真似をしておりますと、だんだんと悲しくなって、20分もしないうちに、本当に泣いてしまうんだそうでございます。笑いも同じでしてね、面白いから笑うのではなくって、笑っているから面白くなるのでございます。ですから、落語を聞いて面白いから笑おうというのは、誤った生活態度と言わざるを得ないのでございます。今朝も、ぜひ皆さんの方から一つ自発的に、あはっ、あはと笑っていただけますと、そのうち私のお話が本当に面白くなるのでございます。で、まあ、こういうね、枕があるわけですよ。で、バカバカしいんですけれどもね、でもね、これもまたしんなりとはやっぱり思うんですね。と言いますのも、多くの人は何か物事があって、その理解とか根拠があるから笑う、泣くというふうに考えるんですね。でも、だからもう、こう、なんでしょう。あ、なるほど、こういうことなんだねって、わかるから面白い。ピンとくるから面白いだと思ってるでしょって。でもねって、わけはわかんないけど、楽しい、嬉しい、悲しい、なんちゅうことは、私たちの生活の中にあるんだと思う。まあ、実際、卑近な例で言いますとね、我が家の三男なんぞがですよ、兄たちが喜んどるってね、今日のご飯何と聞かれましてね、これこれよって言ったら、わーいわーいと兄たちが喜ぶとですね、本人分かっとらんくせになんか一緒になって嬉しそうにわーいわーいと飛び跳ねとるわけですよ。で、それを見ながらね、なんかこっちの方まで一緒に楽しくなってくるって、これは別にアホな家族の話をしようと言ってるんじゃなくてですね、その喜びが喜びを生み出していくっていうことだと思うんですね。なんで、こういうね、こんな話をしているかと申しますと、別に説教の時間を稼ごうとしているわけではありませんで、これがね、今朝の説教をこう的確に表してるなと思うんですよ。で、すなわち、クリスマスってね、理屈がわからなくっても楽しい、嬉しいだと思うんです。ちょっと前置き長くなりましたがね、今朝は、このクリスマスの喜びって何だろうかっていうことをね、少しご一緒に考えてみたいなと思うわけです。今日選びました聖書の箇所、イザヤ書の60章1節から7節です。勘のいい方なんかはですね、聖書を見ながら6節の黄金、入庫なんていう言葉の流れで、もつ役とか思い起こした方もあるんじゃないかと思います。実際この箇所はですね、イエス様誕生物語の一つであります、マタイ福音書1章、東方から占星術の学者たちがやってきてね、うんぬんっていう話。まあ、クリスマス劇なんかでは3人の博士と言われますが、その話のモチーフになった予言です。イエス様から遡ること500年以上昔に書かれたお話なんですけれど、予言なんですけれども、ここですでに神様の御業の実現に際し、東方から黄金入香を携えて祝いに来る人々がいるよっていうことが予言されているんですね。でそんなまあイザヤ書60章ですが、この箇所自体が書かれたのはどういう時代背景かちょっとご一緒に考えていきたい。この箇所が書かれたのは紀元前515年前後じゃないかなと言われております。つまり今から数えますと2550年ほど昔の、記述です。で、イスラエルはですね、ここからさらにこう遡ること70年ぐらいなんですが、紀元前587年に敵国バビロンによって滅亡をしております。で、滅亡後国の主だった者たちは敵国に連行されまして、50年にも及ぶ捕囚生活を送ってきた。その間ですね、その後まあバビロンが滅亡しますとですね、滅亡とともにこの奴隷たち、ね、捕囚は解放されていったんです。で解放は嬉しい、けれど50年にも及ぶ捕囚生活だったため、もう代替わりしまして大多数のユダヤ人は祖国を知らぬわけです。バビロン生まれバビロン育ちなわけです。なのでバビロン滅亡後もその土地に留まる人々が出てきた。で一方で祖国を目指す人々も出てくる。 で、祖国にをね、目指して帰還しようとする人々の中には、一つの期待がある。古い世代が語り聞かせてくれた話だと、祖国は父と蜜の流れる豊かな土地であり、帰ればね、安心して生活ができる、とこう聞いてきた。だから彼らは必死の思いで祖国に帰ってくる。しかし、ようやく帰り着きましたら、かつての王国は廃墟。すでに、その土地には他の民族が移り住んでいた。自分たちが生活するには貧しい荒れた土地しかない。彼らはですね、期待と現実の違いに愕然とするんです。そして彼らはうめくんですね。どうして神様は私たちを助けてくださらないのか。私たちの訴えが聞こえないのか。そんな神様への不満がね、高まってたんでしょう。今日の箇所の一丁前ですね、直前イザヤ書59章1節なんか見ますと、預言者は主の手が短くて救えないのではない。主の耳が鈍くて聞こえないのでもないって語ってるんですね。ということは、預言者がそう告げねばならぬほど、民衆がなぜだ、どうしてだって騒いでいたんだと思うんです。で、つまり、人々は落胆の中にいる。しかし、そんな落胆の中で、神様が希望を語り始めたっていうのが、今日の箇所なんですね。で、神様語る一節、起きよう光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。落胆しましたね。こう下向いとる民がおる。しかしその民に向かって神様は声を上げよという。二節、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。こう包んでいるというのは現在形で書かれておりますから、まだ現実は厳しい、絶望的だ、深刻だなんですね。しかし神様はまさにここから何が起こってくるかを語るんです。二節の後半、しかしあなたの上には主が輝きで、主の栄光があなたの上に現れる。神様がですね、今からここに御業が起こるぞってこう示してくださる。いかなる未来が起こってくるのか。三節、国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し出るその輝きに向かって歩む。国々っていうのは近隣の強大な国々なんですよ。自分たちの威勢を誇り、力を持って覇権を争ってきた。しかしその国々が生活に困窮し、あえいでいるその貧しい民イスラエルに差し込む光を見て、何やろう、何が起こっとるんやろうと思って集まってくるんです。神様はね、続けて言われます。3節の後半、目を上げて見渡すがよい。息子たちは遠くから、娘たちは抱かれて進んでくる。祖国滅亡によってちりぢりバラバラに離散をしてきた同胞がね、今祖国へと集ってくる。そして五節の後半以降ですね、黄金入港のように世界中から宝や富が届けられ、そこに人々が共に生きる新たな共存共栄が始まってくて、こう描かれていくわけですよ。こうね、何かが始まろうとしてるなんですけれども、この希望の始まりを告げる御言葉の中でね、私がね、今朝ひときわ目を引かれてるのは、五節最初の2行。その時あなたは恐れつつも喜びに輝き、おののきつつも心は晴れやかになるって書いてあるんですね。非常に面白い。恐れつつも喜び、おののきつつ心は晴れやかになる。これどういう光景って、イスラエルの民は未だ厳しい現実の中にいるけれども、その自分たちの周りに人々がこう集ってくる。しかもその顔はそれぞれに嬉しそうなんだ。イスラエルの民は、何が起こるのって、ちょっと混乱してる。でも混乱しながら、なんだか楽しそうだって自分たちもワクワクしてきたんですよ。何が起こっているのか、起ころうとしているのかさっぱりわからない。でも何かが起ころうとしている、何か素敵なことが、喜ばしい何かが起ころうとしているっていう、その予兆を感じているっていうんです。これね、何が喜ばしいか分かる前、とりあえず喜んでるんですね。で、それは先ほどお話しした我が家の三男じゃありませんがね、よう分からんけど一緒になってわーいわーいと騒ぐようなもの、喜ぶようなもの、変な話ですよ。だけどもね、だけども私はそれが当然なんだと。なぜならば、今ここに起ころうとしているのは神の御業なんだ。 人の限界、人の理解を超える神の御業が起ころうとしている。神様は人間の理解も想像もはるかに超え、今御業を始められている。人にその把握などできるわけではない。でも、民の中にはもう理屈に先立って何かが起こるっていう、その喜びが湧き起こってきているんです。今朝、宣教の冒頭で、今年もいろんな方が亡くなりましたねってお話ししましたがね、実はまあここからが本題なんですが、先月の11月の13日、詩人の谷川俊太郎さんが亡くなりました。92歳。戦後日本を代表します詩人で、まあ、その戦争の悲惨さと痛み、そこから這い上がってくる人々の力とかユーモアとかですね、そういうものをずっとこう言葉で表現し続けた方でした。詩作のほか、まあ、絵本作ったりね、レオレオ兄さんの睡眠のようなさまざまな絵本とかの翻訳したっていうことも知ってましたが、亡くなられてからですね、知ってへーってなったのは、100校以上の学校の校歌のですね、作詞をしていたとかですね、テレビアニメ鉄腕アトムの主題歌、空を越えてってあれですよね。で、あの主題歌の作詞までなさってた、へーってこうね、驚いたんです。で、この谷川俊太郎さん、亡くなられた後にですね、朝日新聞に詩人の佐々木幹郎さんの寄稿文が掲載されました。これが非常に興味深かった。佐々木さんこんな風に書いています。10年以上前から谷川さんは自分の死を待ち望む作品を書くことが多くなった。自分の死をというよりはその先にあるものを楽しみにしながら想像する。それはもちろんわからないものなんだけれど、その時から何かが始まるという確信に満ちたものがあって、その思いがけなさを見つけることが近年の谷川さんの詩を書く原動力になっていたように思う。興味持ったのはですね、谷川さんがわからないものなんだけれど詩から何かが始まるっていう確信に満ちたものを持っていたっていうことなんですよ。あれだけ言葉の世界で多くの事柄を表現してきた人でも言い表せない何かがあり、それを感じ取っていた。これが近年の谷川さんの原動力だったっていうですね。で、実際2022年、ストルガ国際司祭っていう、まあ、その詩のコンテストみたいなのがあるんだそうですが、この金環賞っていう賞を受賞した時に谷川さんがメッセージでこんなこと書いている。老齢は私の肉体の自由の動きを奪いつつありますが、精神はその制限ゆえにかえって軽々と動けるようになっているのが不思議です。人の年齢を私は樹木の年輪の例えで語るようにしているのですが、老齢にはその年輪の中心に向かう動きもあるようです。意味のある言葉とともに喃語のような脳とともに体から生じる言葉、意味よりも存在そのものに触れる言葉を今の私は夢見ています。喃語っていうのは、赤ん坊がまだ意味ある言葉を発することができずに、あーとかだーとかばーとかですね、言うてるあの言葉が喃語なんです。谷川さんは、意味ある言葉とともに喃語のような、体からこう生じるような、意味よりも存在そのものに触れるような、そんな言葉を模索してた。命の本質に触れる言葉を模索してたんです。今朝の宣教に即せば、言葉で言い表せないが確かに感じる。何か大きな存在を何とか表現しようとし続けておられたっていうんですね。とっても興味深い。当代きっての言葉の熟練者が言葉で表現できないが確かにある何かを追い続けてきたし、そこに楽しみを感じ取っていたって言うんです。今朝の御言葉の中で私は同じ視点を感じる。イザヤ書はユダヤ人たちが感じてきた言葉にできない、しかし確かにそこに感じる何かを表現しようとしている。で、それは5節の 恐れつつも喜びに輝かせ、おののきつつも心を晴れやかにするものではあるんだけども、なんとかこれを表現しようとしてるんですよ。で、それはね、端的に言えばもちろん神の御業なんですけれども、でもそんな言葉じゃこの喜びの一端も表現しえない。で、そんな苦悩の末、今朝の箇所はこの喜びをね、表現するべく、ある言葉を連呼している。その言葉とはね、ティフアーラーっていう言葉、翻訳は輝きです。新共同訳聖書ではたった7節しかありません、今日の箇所は。けれどもこの箇所の中で実は6回にわたって輝きっていう言葉が繰り返されています。7節に至っては神様はね、神様が私は我が家の輝きに輝きを増し加えるってね、言っています。輝きに輝きを加えるって重ねてまで強調している。で、それほどに、この輝きっていう言葉にね、預言者が伝えようとしているね、こう本当に深く確かな希望が込められている。で、この輝きっていうね、言葉、意味をそのね、ニュアンスを一旦でも感じ取るため、皆さんにもね、こう、キラキラと光るね、太陽を例えば想像してほしいんですよ。その輝きのね、輝きはあまりにまばゆいがゆえに直視することはできない。でも確かにそこにね、降り注いでいる輝き、太陽のね、太陽がある。で、その太陽は私たちをぬくめていく、ぬくもりのこもった希望なんですね。実際に説明ますとね、民が生きる地は闇に覆われ、暗黒が国々を包んでいるって入りますよ。冷え切っとるんです。冷え切ってる、絶望に打ちのめされている。しかしその体も心も温かい光の中で、彼らはもう一回冷え切った体をぬくめ、喜びを湧き起こらせ、自分たちが立ち上がっていくような、立ち上がれていくような、そんな希望を感じ取っていく。何がどうあるから希望なのか、そんなことはまだ分かりもしない。でも民はまさに神様が私たちに働きかけてくださっているっていうことを感じ始めた。この言葉が実現したのが、イスラエルの片隅ベツレヘムという小さな村の家畜小屋、貝羽桶の中に眠る一人の赤ん坊という姿でした。それがクリスマス、救い主の誕生です。このクリスマスの喜びはね、神が私たちにはまだ理解できない、しかし確かにここに働いてくださってるっていう、その期待感を生み出していく。私たちは今年もその喜びを共に分かち合ってるんです。今朝の唱詩の中で、ルカ福音書2章10から12節、天使は人々に告げていく。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。今朝から今年のアドベントが始まりました。今年も皆さんと共にイエス様の誕生を待ち望むことができて感謝です。今年も私たちの救い主イエス様の誕生をワクワク待ち望みましょう。この喜びうまく表現できない。でもそれでいいです。宣教の最初に語った、面白いから笑うんじゃなくて、笑うから面白いようにね。わからんけど喜んでいいんだ。だって私たちの想像を超えて神様がここに働いてくださってるんだから。今はその予兆を感じたらいいんです。クリスマスは私たちへの約束です。神様の救いのお約束に期待をして、共にワクワクしながらアドベントをスタートしてまいりましょう。一言祈って、今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝から今年のアドベントがスタートいたしました。イエス様の誕生、それは私たちにとって大きな喜びです。でもそれがどれほどの喜びか、私たちは適切な言葉を持ちません。それほど あなたがくださる喜びは大きくてあったかいんです。神様、私たちはあなたのくださる喜びを心から求めます。事情はそれぞれですが、でも今、多くの人が生活にあえぎ争いに苦しみ、見えぬ未来に不安を抱え、孤独や痛みを耐えています。神様、私たちだけではなく、どうぞそのすべての人に、あなたの喜びとぬくもりを味わわせてください。あったかいアドベントを過ごさせてください。どうか共に礼拝に集い、私たちのためにお生まれくださった救い主イエス様の誕生を喜び合わせてください。どうか多くの人があなたの救いと伴いを信じられるクリスマスとなりますように。私たちの救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。